先週から創世記の御言葉に戻ってまいりました。今創世記ではヨハネの生涯を失礼しました、ヨセフの生涯を取り上げております。小さい頃に神様からの一つのビジョンが彼には与えられていました。自分の周りに兄弟とそして両親がひれ伏して、そして自分を拝むというそのような夢が与えられていました。彼にはその夢が分かってはいません。どういう意味があるか。そのことを自慢げに兄弟たちに話した。そのことが原因となって彼は兄たちの恨みを買い、常日頃からヨセフだけ父親から溺愛されていたことで妬みもあり、そして彼の性格もまた兄たちにとっては喜ばしいものではなく、そのようなことも原因となって、ある時ヨセフは兄弟たちに襲われ、そしてエジプトに奴隷として売られていってしまいます。父ヤコブには獣によって殺された、そのように嘘をつくんですね。で、父親はそれによってものすごい悲しみに暮れます。で、父親は最愛の息子ヨセフを失った悲しみをですね、ヨセフの弟、同じ母親から生まれた子供ベニヤミンをですね、溺愛するようになるんです。おそらく失ったヨセフの影をそのベニヤミンに見てですね、ベニヤミンをまた溺愛していったのではないかと思うんですが、で、このですね、エジプトに売られていったヨセフという人、あの神様が見せてくださったビジョンの通りに、今のそのままそれが実現してしまうと、とんでもないことになるんですね。しかし神様は、神様が見せたそのビジョンの実現のために、彼に試練を与えて、彼を訓練するんですね。エジプトでの長い長い訓練を経て、神様は、ヨセフを、素晴らしい人材、信仰者へと育て上げ、エジプトの、王の次の立場はですね、大臣へと成長させるんです。ある時ですね、ヨセフが解き明かしたエジプトの王、パロの夢、それは7年の大豊作の後、7年の大飢饉が来るというものでした。その夢を解き明かしたことによって、ヨセフはエジプトの大臣となります。そして7年の豊作が終わり、今度は7年の大飢饉が起こった。その2年目に、カナンから自分の実の兄弟たちが食料を求めてヨセフのもとに現れるんですね。で、そこでヨセフはすぐに自分の身を明かさずに兄弟たちを試すんです。エジプトの隙を伺いに来たスパイだろうというふうな疑いをかけてですね、もしあなた方が正直者で本当に食料を買いに来ただけならば、自分の末の弟ベニヤミンを連れてきなさい、ね。そのように少しこう脅してですね、一人シメオンというですね、兄弟を人質に取って、そして残り9人の兄弟をカナンに返すんですね。で、そのことの次第を父ヤコブに言うと、ヤコブはですね、猛反対をするんです。ヨセフが失われたのに、今度は最愛の息子ベニヤミンまでも失いたくない。でもですね、ヨセフもヨセフでエジプトで神様の試練を通して整えられていったんですけど、整えられたのは彼だけではなく、実はヨセフを殺そうとして、そして奴隷として売った悪い兄たちも整えられていたんですね。長男のルベンがですね、その自分たちの家族を上から救うために、そして責任を持ってシメオンを取り戻すために、私が責任を持って彼らを連れ戻します、そして食料も買ってきます、 もし買ってくることができなかったら、自分の二人の娘を殺しても構いません。そういうことを言うんですけど、まあ、そのような言葉も父には届かなかったんですね。エジプトではヨセフが整えられてですね、神様の取り扱いを受け、またカナンの地でも残り10人、11人の兄弟たちも神様によって取り扱われていました。しかし、ヤコブはまだ傷が癒えてなくてですね、彼もまた取り扱われる必要があったんですね。しかし、43章に入りますと、その後、まだ飢饉が5年も続きますので、とうとうカナンにあった食料も、イスラエル一族の食料も、底をつけてしまうんですね。でそこでもう一度、ヤコブはエジプトに行って食料を買ってくるように、その、9人の兄弟に頼むんです。しかし、兄弟たちは先に言ったように、パロがそれを許さない。ベニヤミンを連れてこないと絶対許してもらえない。なので、ベニヤミンを連れて行かせてください。と言うんですけど、それでも、ヤコブは失いたくない。と言ってですね、最愛のベニヤミンを離そうとしないんですね。でそこで今度は、ユダが説得に当たるんです。ユダも、もう先陣を切って、ヨセフを殺そう、奴隷として売ろうとしたものです。そして別の箇所を見ますとですね、今日は取り上げないですけど、とても大きな失敗を犯している存在でもあります。そのことがですね、一章丸々を使ってユダの失敗というのが記されています。そのようなユダもまた変えられていて、ヤコブを説得しようと試みるんです。長男のルベンが説得を試みたときは、自分の二人の娘の命を懸けると言ったんですけど、今度はユダは自分の命を懸ける。もし連れて帰ることができなかったら、一生私はあなたの前に罪あるものとなります。そのようなヤコブの説得によって、ついにヤコブの心も動かされていくんですね。時に私たちは神様の御心とか、そのようなものを求めるものでありますが、人の言葉によって動かされ、また人のその信仰によって決心をさせられるということがあります。ヤコブはユダの説得によってついに決心をしました。43章の14節をお読みいたします。全能の神がその方にあなた方を憐れませてくださるように。そしてもう一人の兄弟とベニヤミンとあなた方に返してくださるように。私も失うときには失うのだ。ここで全能の神という言葉が出てきます。私たちにとって全能の神とはどういった存在でしょうか。私たちはどういうときに全能の神という言葉を意識して使うのでしょうか。聖書の登場人物たちに比べたら、私たちが全能の神という言葉を使うとき、それはとても個人的で、スケールの小さい事柄についてだと思います。でこの時のイスラエル人たちにとっての全能の神というのは、個人的というよりも、子孫の繁栄とか、約束の地の獲得とか、祝福とか、そういうスケールの大きい事柄について使っています。しかも、不可能と思えるような約束を実現してくださるお方として、言い表されています。日本の神というのは全能の神ではありません。とてもスケールの小さい神々です。昨日今日と大学のセンター試験が行われていますが、日本人が人生の中で一番最初に本気で神に頼るのがこの合格祈願というものです。日本の神というのは得意不得意というものがありまして、受験の神はあそこ、商売繁盛、金運アップの場合はここ、病気はあっちといった感じに、能力が限定されているスケールの小さい神様です。つまり、有限な神様です。ある人にとっては、受験の時以外には必要のない神。病気の時以外は必要のない神。お金が欲しい時以外は必要のない神。そういった神です。 まあ、日本にはご利益信仰というものがあります。ご利益主義の日本人にとっては神という存在は拝めば願い事を聞いてくれるとてもありがたい便利な存在です。神のことなんて別に知ろうとはしません。興味があるのは神についてではなく何のご利益があるかです。人間の願いを聞くのが神の仕事であって、願いを叶えるところに神の存在理由があるとそのように思っています。ですから神を必要とするときは自分のどうしても聞いてほしい願いがあるとき、もし自分の願ったことが聞かれればあの神社は良いと評判になります。しかしもし自分の願いが聞かれなかったら別の神様に行くのが日本人です。あそこにはご利益はない、もっと聞くあっちの神様に、もっと願いが聞かれるあの神様に、まあ、どんどんどんどんくら替えしていくのが日本人です。まあ日本には八百万の神がいますので選び放題なんですね。神社の神だけではない、願い事が聞かれるためなら仏や仏像も拝めます。まあ、ただ残念ながらいくらご利益のあると信じられている神や仏でも神社やお寺から一歩も動けないので、そこに行かないとご利益がない有限な神様です。ではヤコブにとって全能の神とはどういった存在なのでしょうか。創世記において全能の神という言葉は全部で5回出てきます。日本語で全能の神というのが5回出てきます。一番最初に出てきたのが神様がアブラムと契約を結び、アブラハムという名前を与え、サライを祝福してサラという名前を与えた箇所です。で、ここではエルシャダイという言葉が使われ、その意味は万能という意味があります。主に不可能なことがあろうかとアブラハムにイサクの誕生を告げた御使いは言いました。また神にとって不可能なことは一つもありませんとキリストの誕生をマリアに告げた御使いも言いました。しかし残りの4回は、まあ、日本語では同じ全能と訳されていますが、言語ではエルシャダイとは別の言葉が使われていて、力強きものというそういう意味があります。まあ、この言葉の他の使用例から導き出されるのは、全能の神とは救いのために働かれる大能の神だということができます。まあ、創世記ではすべてヤコブとの関わりの中で使われている言葉です。そして今日の箇所では祈りの言葉としてヤコブは全能の神の御名を呼んだのです。もう一度14節を読み出します。全能の神がその方にあなた方を憐れませてくださるように、そしてもう一人の兄弟とベニヤミンとをあなた方に返してくださるように、エジプトの支配者より力強き神がその方にあなた方を憐れませてくださるように、救いのために働かれる大能の神がシメオンとベニヤミンをあなた方に返してくださるように、そしてイスラエル一族をこの飢饉から救ってくださるようにとヤコブは祈っているのです。で、ここには日本人のご利益信仰とは明らかに違う神への信仰が見られます。日本人はあの神この神となりますが、私の信じる神はこの方しかいない、私が信頼できる神はこの神だけだ、この方だけが唯一神であって、私の願いを聞いてくださることのできるお方だ、全能の神だからこそ息子たちを救う力があって、私たちを飢饉から救うことのできるお方だとヤコブは信じ従っているのです。全能の神がその方にあなた方を憐れませてくださるように、そしてもう一人の兄弟とベニヤミンとをあなた方に返してくださるように、まあ、このお方への 絶対的な信頼の中で出てきた祈りの言葉ですが、しかしその祈りの言葉の後に、私も失うときには失うのだとヤコブは付け加えているのです。まあ、これはヤコブの諦めの言葉なのでしょうか。口では神様お願いです、息子を助けてくださいと祈りつつ、内心ではどうせ助けてくれないんでしょ、だってあの時もそうだった、ヨセフも助けてくれなかったでしょ、今度はシメオン、そして今私の手から愛するベニヤミンをも失われようとしている、まあ、そういう諦めからの言葉なのでしょうか。確かに神様は何でもできる力のあるお方だ。しかし今回は私を助けてはくれない、仕方ない、私も失うときには失うのだと吐き捨てるように言った言葉なのでしょうか。少し前にとある教会の牧師夫人から、まあ、うちの子供のことはと祈りに、まあ、子供の本を譲り受けました。まあ、教会で使っていたとても古い小さな本で、初めてお祈りをする子供に祈りの言葉を教えるという、一日の祈りという本です。まあ、そこにはですね、朝昼晩寝る前など一日の中でいろいろな時に祈るためのお祈りの例が書かれているのです。で、そこにはこんなお祈りの言葉が書いてありました。もし神様がお喜びになるなら私の願いを聞いてください、でも聞かない方が良いと思われる時はそれでも大丈夫なように私を助けてください、もし神様がお喜びになるなら私の願いを聞いてください、でも聞かない方が良いと思われる時はそれでも大丈夫なように私を助けてください。まあ、この祈りを読んだ時に、これは子供の祈る祈りじゃないなと私は思ってしまいました。こんな祈りをする子は随分聞き分けのいい子だなと思ったんです。このような祈りをですね、小さなうちから初めからこう教える、そしてこんな教科書通りの祈りを初めから教わって育つ子はどんな子になるんだろうと思いました。子供の祈りっていうのはもっとこう純粋に、おもちゃが買ってもらいますようにとかですね、自分勝手な祈りをするんじゃないでしょうか。まあ、初めは純粋に祈ることを覚え、まあ、祈りが聞かれたり聞かれなかったりという経験を積んで、お祈りってどういうものなのかを少しずつ知っていきます。まあ、ようやく自分の願いだけではなく神様の御心も大事なんだということを知るのはもっと大きくなってからなんだという私は思うんですね。祈りが聞かれたり聞かれなかったりしながら、お祈りが聞かれては神様の御心なんだと、御心だったんだと喜び、また祈りが聞かれなかったことは残念だけど神様の御心じゃなかったんだ、祈ったけど自分の願いは、自分の願いとは別の解決が与えられた。まあ、結果的には、自分の願いが聞かれるよりも良かった。まあ、神様の御心って、自分の思いよりもはるかに素晴らしく、最善なのだと、こう、身をもって気づいていくものだと思います。まあ、時に教えられることもあると思います、人から。まあ、その経緯を踏まずにですね、初めから子供がですね、神様の思いを推し量って祈るなんてどうかと思うんですね。しかも、もしから始まる控えめな祈りを子供が祈るんですよ。もし神様がお喜びになるなら、私の願いを聞いてください。でも、聞かない方が良いと思われるときは、っていう、もう半分聞かなくてもいいですよってこう言ってるようなもんなんですよね。でもこの祈りの最後の一文、でも聞かない方が良いと思われるときは、それでも大丈夫なように私を助けてください。それでも大丈夫なように私を助けてくださいと、こう、けなげに祈るんですね。子供にとって祈りというのは、はじめは親にさせられるものです。まあ、しつけと同じようにですね、最初から自分から祈り始める子はいません。 まあ、おそらくうちの子もそうですけど、食事の祈りから始まり、親が子供の前で祈りの手本を見せて、親がこの本と同じようにですね、親の言葉で祈りを教えます。でそこから一緒に子供も声を出して祈るようになり、今度は一人で祈らされますが、たどたどしい棒読みのような祈りを捧げていきます。心はこもっていない、ただ言葉を教えられて祈っている。だけどだんだんこう自我が目覚めるようになると、心を込めて祈れるようになります。それと同時に自分の心には別の思いがある、自分の思いというものが強く出てくるものです。この祈りと子供が向き合って、心からこの祈りを祈ろうとした時には、子供なりの葛藤があるんだろうなと思いました。本当は神様に祈りを聞いてほしい、絶対に聞いてほしい、いや聞いてもらわないと嫌だ、子供はそう思っているはずなんですね。でも神様の御心が違うところにあって、この自分の願いが聞かれないのだとしたら、それに耐えられるようにしてください、大丈夫なようにしてください、それでも大丈夫なように私を助けてください、そのように祈る、その祈りがこの子供を支えるんだなと私は思いました。神様の御心がなりますようにと祈って終わるのではなく、私の願いが御心でなければ聞かなくていいですよと遠慮して終わるのではなく、もう一つの願いがここにあるのです。もう一つの祈りがここにあります。それでも大丈夫なように私を助けてください。自分の願いが聞かれなかったとき、神様の御心じゃなかったとき、私を支えてください。自分の願いではなく神様の御心がなされるとき、それでも大丈夫なように私を助けてください。こっちの願いは絶対聞いてもらわないといけないお祈りです。自分の願いはもし御心でないなら聞かれなくても仕方ないです。手放します。だからあなたの最善が私の上になりますように、その御心を喜んで受け入れられるように助けてください。結果的には神様の最善が行われてよかったと思えるようにしてください。この祈りこそ子供だけではなく大人である私たちがするべき祈りの形です。なぜなら神様は私たちの救いのために全てのことを益としてくださることのできる全能のお方だからです。ヤコブは私も失うときには失うのだと言ってシメオンとベニヤミンを諦めたのではありません。もう2人、この二人も失われてもいいと思ったのではありません。失われるのが神の御心ならそれでいいと諦めたのではなく手放したのです。手放すというのと諦めるというのは違います。全能の神を信じる者にとって手放すというのは放棄することではなく神の前に手放すのです。自分が握って離さないベニヤミンという偶像を全能の神の前に手放したのです。そうすると神様がそれを拾ってくださるのです。ヤコブが握りしめていたベニヤミンを自分の手から神様の手に委ねたのです。自分の手にいくら握りしめていても、そこから奪うことも全能の神様はおできになるのです。失いたくないと思っていても、神様はそこから取り去ることもできるのです。しかし私たちが神の前に手放したものは、神様がそれを受け取って、責任を持って神様の最善の配慮の中で取り扱ってくださるのです。そんなことは、勢いではできません。もういいや、勢いでできるものではありません。大切なことを手放すというのは簡単なことではありません。神様を熱く信頼していないとできないものです。そしてこの神様への信頼というのは一日で積み上げられるものではありません。ヤコブはヨセフを失ったことで神への信頼を失っていたのかもしれません。 もちろん信仰はなくしていませんが、神様がどこか遠くへ行ってしまったように思えたかもしれません。しかし、エジプトのヨセフを通して試練が与えられました。そのことで、長男ルベンとやり取りをし、そして今回、ユダとやり取りをし、ようやく思い出したのです。これまでの自分の人生に様々な導きと助けを与えてくださった神様の恵みを思い出しました。思えば、ヤコブと、そして兄弟と、その祝福を奪い合った、そのところから、その神様への導きというのは、強く彼に働きかけました。もう自分の生まれ故郷、カナンにいることができなくなって、叔父のもとへ身を寄せようとしている、その旅の途上で、神様が直接ヤコブに現れてくださいました。そこから、神様からの働きかけというのは強くヤコブに現れていきます。叔父のもとでも様々な試練を受け、そして叔父のもとから逃げるように出てきたときには、叔父から追っ手があってですね、命を奪われるような、そのような危険もありました。その時もまた神様からの助けが与えられ、今度はですね、何年も前に喧嘩別れをした兄弟との再会を前にして、この野牧の私を渡るときに、本当に自分の力でそれを成し遂げようとしていたヤコブは恐れ、神様と格闘し、そこで本当の祝福というものを獲得しました。そのような自分の人生を思い出す中で、あの時にも神様を助けてくださった。あんな大変なこともあったけど、あの時もまた神様は恵みを注いでくださった。確かに自分の人生の中に要所要所で働きかけてくださり、ここまで導いてくださった神様のその導きと恵みを思い出す中で、もう一度その神様への信頼をヤコブは取り戻していたんです。これも神様の導きだと。この試練を通して、どこか遠くへ行っていた神様をまた近くに感じ、そして全能の神への熱い信頼が蘇っていったのです。この神様への信頼の上に、ヤコブはシメオンとベニヤミンを神の手に委ねることができたのです。この信仰というのはですね、ダニエルにも似た信仰でもあるのかなと思います。もしそうでなくてもというあの信仰ですね。自分の願った通りになくても、ならなくても、私は神様に信頼する。それが私たちが目指すべき信仰ではないでしょうか。私たちは神様に従うとき、神様に祈るとき、教科書通りの祈り方、教科書通りの信仰ではいつか疲れがきます。神様への信頼抜きには、私たちにはそのように振る舞うことはできないのです。そしてこの信頼というのは、一つ一つの普段の信仰生活の中での小さな積み重ねによって、神様へ信頼を寄せていくものであります。今週1週間も私たちは、その小さな一つ一つの信仰生活の積み重ねを主と共にしてまいりたいと思います。それではお祈りいたします。全能の神がその方にあなた方を憐れませてくださるように、そしてもう一人の兄弟とベニヤミンとあなた方に返してくださるように、私も失うときには失うのだ。全能の父なる神様、私たちをその罪と滅びの中から救い出すことのできる、その全能の神様の尊いお名前を賛美いたします。私たちはあなたへの信頼が本当にこの信仰生活の中で大切だということを教えられました。その信頼というのが本当に私たちが試練の時に、また苦しみの時に試されるものであります。 またそのような信頼というのは本当にすぐに持つことのできないものでありますが、日々の神様との交わり、また神様との祈り、そして聖書からの御言葉、私たちの信仰生活の一つ一つの歩みを通して、あなたへの信頼を獲得していくことができますように、どうぞお導きください。またあなたに、本当に私たちの人生を委ねて、あなたに信頼していくことができますように、導いていってください。今週一週間の縁をどうぞ私たちをお守りください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。